それでは、今日の、横谷先生に御言葉を受け継いでいただく前に、今日の聖書箇所をお読みいたします。今日の聖書箇所は、マルコの福音書8章11節から13節です。新改訳の第3版では新約聖書の80ページ、第2版では74ページになります。はい、それではお読みします。マルコの福音書8章11節から13節。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。まことにあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。それでは今日はこの聖書箇所から、印を求めるパリサイ人と題して横谷渡牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをして御言葉を共に聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたの御言葉を語らせていただきます。ふさわしくないものが講談から語らせていただきますから、どうぞ誤って語ることのないように、しもべの唇を清め、一人一人があなたの御言葉によって新しい習慣を生きることができるように、聖霊なる神様がお一人お一人にお語りくださるように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。パリサイ人がイエス様に印を求める、これが今日の聖書の箇所の内容であります。実はこのパリサイ人たちがイエス様に印を求めるという記事はですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4人のこの聖書記者、福音書と言われるイエス様の生涯をですね、記録した人たちみんなが一人もですね、省かずにこの出来事を記しています。それはなぜかというと、やっぱり大事なことだったからですね。聖書の中に4人の福音書の記者がいますが、あることは省き、あるいはある人はこう付け加えて書いたりということがあるわけですけども、このパリサイ人たちが印を求めるということに関しては皆一様に書いているわけです。それはここには信仰、特に福音を信じるということにおいて省くことができない大切な教えがあるからです。今日はここから2つのことを共に覚えたいと思います。まずご一緒に聖書を見たいと思います。11節ご一緒に声出してお読みしましょう。3、はい。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。パリサイ人というのは皆さんもご存知だと思いますが、律法を専門的に勉強している知識人ですね。また宗教家であります。今日の箇所だけでは分かりませんけども、この以前にですね、パリサイ人たちの意見とイエス様の意見がことごとくこう食い違っていくことを通して、 パリサイ人たちはいつかこのイエス様を殺そうっていうふうにその機会を狙っていたということがわかります。今日の聖書の箇所でも11節に書かれているようにイエスに天からの印を求めた理由はイエスを試そうとしたということがここで記されているわけです。天からの印って何だと思いますか？天からっていうのはすなわち神様がおられるところですから神からの印というんですね。印というのは皆さんの聖書の脚注にも説明があると思いますが証拠としての奇跡ですね。証拠としての奇跡、つまりこういうことです。パリサイ人たちが求めたのはお前が本当に神の子キリストであるならその証拠を見せろって言ったんですね。お前が本当に旧約聖書で予言されてきたキリストならその証拠としての奇跡を私たちの目の前に示せっていうふうに言っているわけです。するとイエス様はどうされたか、12節もご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。誠にあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。イエス様ははっきりと拒んだわけですね。印を見せてくださいと言ったのに対して印は絶対に与えられないというふうに拒んだわけです。13節にあるようにイエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。この離れるという言葉は見捨てるというかね、構わないでおく、捨てておく、放っておくっていう意味の言葉が使われています。イエス様はもうこれ以上パリサイ人たちに関わらずにもう一言言って立ち去っていったということなんですね。今日まず考えたいことはどうしてイエス様はパリサイ人たちのこの求めを拒んだのかということです。イエス様だったら印を見せることは簡単にできたんじゃなかったでしょうか、ね、この前には4000人の給食という奇跡を行っています。その前は先日も荒川先生お話してくださいましたけども、耳が聞こえない人の耳を開くという奇跡、これまでのイエス様の出来事は何度も印、ああこの人は本当にキリストだと思えるような印を何度も何度も示してきた。なぜここでイエス様は印は見せなかったんでしょうか。それは明確なんですけども、パリサイ人たちにイエス様を信じようとする信仰がなかったからですね。これは明確です。イエスを試そうとした、すなわちイエス様を信じようと思って印を求めたわけではなかったからですね。印を求めるということが私たちの信仰生活の中にも時にはあるかもしれません。あのギデオンという人がですね、本当に今私が話しているのはあなたなんですか、そのことが分かるように印を見せてくださいと言った場面があります。しかし何のために印を求めるのかということは非常に大事であります。これと似たような記事がですね、マルコの6章の1節から6節の中で記されていますね。そこではイエス様が自分の生まれ育った町でこの活動したことが少し記録されているわけです。かつてこの講談からも一緒に見ましたね。そこでもイエス様は何一つ力ある技は行うことができなかったって記されています。それはなぜか、その生まれ育った町の人々にイエス様を信じる信仰がなかったからですね。今日の箇所もイエス様は絶対に印は与えられない と拒んだその理由は信仰がなかったからであります。今日ここで覚えたいこと、まず第一に覚えたいこと、それは信仰って一体何なのかっていうことです。信仰って一体何なんですかっていうことですね。信仰とは何でしょうか。今日の箇所が私たちに教えていること、直接的に今日の箇所は語っていませんが、消極的に教えていることは、信仰とは印を見ることではないということですね。逆な言い方するならば、信仰というのは目に見えないものを見ることであるということです。ヘブル人への手紙の一章一節に有名な聖書の言葉がありますね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰とは何か、それは目に見える印を見ることではなくて、目に見えないものを見ることです。よろしいですか。信仰とは何かっていうことを今日の聖書の箇所は伝えようとしています。だから4福音書の記者が全員記してるんです。印を見るのが信仰ではないということです。ある聖書学者はこう言いましたね。印を見て信仰を持つということは起こりうるかもしれない。でもその信仰というのはもしかすると論理的な結論に過ぎないかもしれないって言ってるんです。この人がすごい偉大な御業を成した、印を成した、だからこの人はキリストなんだと思うということは、それは信じるということと同時にもしかすると論理的な結論、こんなすごいことができる人は神様に違いないっていうふうに思っているだけに過ぎないかもしれないって言うんですね。わかりますか。ちょっと難しいことを言っていますが、信仰というのは見ずに信じること、別の言い方するなら目に見えないものを見るということですね。旧約聖書にノアという人物が出てきますね。このノアという人に神様は、これから大洪水が起こるからあなたはそれに備えて箱舟を作りなさいって言われたんですね。ノアという人はそれからどうしたか、皆さんよくご存知だと思いますが、山の頂で日差しがこうさんさんとこう照る中で箱舟を作ったんです。彼は洪水が起こるという印は何ももらってないんです。その前兆も見てないんです。何も目に見えるものは、洪水なんてこんな山の上に来ないだろうと思えるような状況だったんです。でも彼は箱舟を作ったんです。なぜですか。まだ目で見ていないものを見たからですね。すなわち神が語られたなら必ず洪水が来ると、そう見たから箱舟を作ったんですよね。これが信仰です。よろしいですか。洪水が来てから箱舟を作るのは、それは信仰ではないわけです。洪水がまだ見えない中で箱舟を作る、船を備える、これが信仰であります。お開きにならなくても結構ですけども、ヘブル人への手紙の11章の27節でこのように記されていますね。モーセについて語られている場面ですけども、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからですって書いてます。目に見えない方を見るようにして忍び通したということです。信仰とは何か、それはまだ見ていないものを見て生きることです。よろしいですか。大きな 病気になったかもしれない。その時にその病が治るかどうかはわからない。でも主は必ず治してくださると信じること、これが信仰ですね。この今抱えている私の問題、悩み、苦しみはまだ解決していないし、解決する見込みも今のところない。何もその前兆はない、印はない。でも主があなたを助けると言ってくださるならきっと助かるというふうに信じて生きていくこと、これが信仰ですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要はすべて備えられるって神様は語ってますね。とても現実を見ると自分で努力して神様なんか大事にしている場合じゃないと思えるような時でも、信じるというのは神様がそう語るなら必ずそうなると信じて生きていくこと、これが信仰です。信仰というのは印を見てそれで歩むことではなくて、時には印が与えられることがありますけども、でも本質的にはまだ見ぬものを見て歩んでいくことであるということを今日ぜひ最初に覚えたいと思います。第二に覚えたいことに移ります。今日二つ目に注目したい言葉があります。マルコの福音書の8章の先ほど読みました12節のイエス様の言葉ですね。真ん中にある、なぜ今の時代は印を求めるのかというイエス様の言葉であります。これはある意味では嘆きの言葉ですね。その前にイエス様は心の中で深く探索して言われたわけです。イエス様はなぜ今の時代は印を求めるのかと今日私たちにも告げています。なぜ今の時代は印を求めるのか、この言葉は何を意味しているんでしょうか。この言葉は次のことを意味しますね。なぜ今の時代、今の時代っていうのはこの当時の時代も含めて私たちの時代まで入ると思いますけれども、なぜこの世代の者たち、他の箇所では邪悪な曲がった世代っていうふうにもね訳されて、います言葉が今の時代ですけども、なぜこの人たちは印を求めるのか、この言葉が意味することは次のことです。それは本来印を求めるべきではないっていうことを言外に言っていますね。そうじゃなかったらこういう言い方はしないわけです。的を外しているっていうことです。なぜ今の時代は印を求めるのかとイエス様が嘆かれたっていうことは、すなわち本来は印ではなくて別のものを求めるべきであるっていうことです、ね、それは何でしょうか。本来求めるべきものは何なのか、ご一緒に第一コリント一章を開きたいと思います。新約聖書のコリント人への手紙第一章の22節、新約聖書の318ページ、第2版の方は290ページから291ページになります。第一コリントの1章の22節、23節に次のように記されています。お読みします。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし 私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。パウロという人がこのコリント人への手紙を書きました。彼はこう言ってるんですね。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。これが聖書の答えですね。イエス様はなぜ印を求めるのかっていうふうに言われたんです。その答えは本来私たちが求めるべきもの、それは印ではなくてイエス様ご自身であるということです。これが今日第2に覚えたいポイントであります。私たちが本当に求めるべきもの、それはイエス様の奇跡ではないんです。いいですか。奇跡を求めることは結構です。悪いことではないと思いますね。この病が癒されるように願うこと、この困難が乗り越えられるように願うこと、それは素晴らしい信仰だと思います。しかし今日ぜひ覚えてください。本当に私たちが求めるべきものは何か、それは奇跡ではなくイエス様そのものであるということです。本当の救いとは何か、それは私たちがこの世の問題が解決することでとどまってはならないということです。本当のイエス様の救いというのは神様との関係が回復することですね。神様と和解することですね。イエス様を求める、イエス・キリストの十字架を求めるということはそういうことです。私たち人間にとっての本当の幸いは神様との交わりが回復することです。イエス様と一緒に歩むことです。これがイエス様が求めている教えですね。なぜ印を求めるのかっていうのはそのことを伝えようとしています。なぜ印信仰ではいけないのか。進学校の時にですね、あるビデオを見ました。カルト宗教とかっていう、そういうタイトルの授業の中での一場面でしたけども、癒しの集会っていうのがですね、体育館みたいなこう広いところで、舞台の上にですね、ずっと生まれつき、この障害を持って自分で立つことができない人が、そのメッセンジャーというか説教者によって祈られたら立ち上がることができたっていう、そういう奇跡がこう次々となされていく、そういうのを映像に収めたものでしたね。もちろんそれいう奇跡がですねないとは言えないし、否定しないし、あったらいいなというふうに私は思いますけども、信仰がもしそこが終着点であるならば、それはおかしいわけです。もしそうであるならばどうでしょう。この問題が解決したら私たちは幸せになるって思うかもしれない。足が慣れている人が足が立てるようになったら救われると思うかもしれない。でも実際どうですか。足がもし立てるようになったとしても、また別のことで私たちは思い悩むのではないでしょうか。この問題が解決したら自分たちは幸せになれると思うかもしれない。でも実際はそれが終わっても解決しても、また次のことで私たちは思い悩むわけですよね。キリがないわけです。本当の救いっていうのは上が満たされること、目が開かれること、耳が聞こえるようになること、それが本当の救いではないわけです。それはきっかけにはなりますけども、本当に救い、本当に私たちが求めるべきものはイエス様ご自身でなくてはならないということです。そしてもし イエス様との関係、神様との関係が回復するならば、私たちはある意味で問題は問題でなくなっていくわけです。ここで何回か取り上げました星野富弘さんという人がそのことを明かししていますね。彼は首から下が全く動かせない障害を抱えました。彼も祈ったかもしれないですね。でも首から下が動けるようになるという奇跡はまだ経験してません。その印は見ていません。でも彼は生きているのが嬉しかったって言ってるんです。なぜかイエス様と出会ったからですね。イエス様との関係を持つようになったからです。だから障害は障害のまま変えていても生きているのが喜びに変わるんです。問題が問題でなくなるんです。これが救いですね。榎本康郎という先生がこういうふうに言っています。祈って一人の病人が治ったという印があったとします。祈って一人の病人が治ったという印があったとします。それに目を向けて、それがキリスト教信仰の恵みであるように私たちは思いやすい。しかし私たちにとって一番大切なのは、私たちが許されていること、永遠の命に預かっているということに尽きるのではないかと言っているんです。私たちにとって一番大切なこと、それは私たちの罪をイエス様によって許されて、私たちが永遠の命に預かるもの、神の子供とされていることに尽きるって言ってるんです。もしそのことがぼやけてくるときに、私たちの信仰が終始信仰に陥っていくっていうことです。やれ病気が治ること、やれこの問題が解決すること、あの悩みが解決することが信仰生活の恵みの中心にあるように誤解していくわけです。もちろんそれも恵みですね。感謝のことだと思います。でもそれはある意味では本質の喜びではないわけです。私たちが本当に求めるべきこと、それはイエス様との関係、イエス様が私のことを愛してくださっていること、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、イエス様が必ず私たちを天の御国まで連れて行ってくださること、そのことに私たちはどれだけ目を留めているでしょうか。そのことにどれだけ私たちは憧れを抱いているでしょうか。そのことに私たちどれだけ喜びを感じているでしょうか。旧約聖書にダビデという人が出てきますね。この人はイスラエルの王様になった人です。王様ですから何でも欲しいものは手に入れる力を持ってましたね。しかしこの人は詩編の27編でこう語っていますね。お開きになられる方お開きください。詩編の27編、有名な聖書の箇所ですけども、4節、旧約聖書の929ページ第2版ですと852ページから3ページになります。詩編の27編の4節でダビデという人はこう語っています。お読みします。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎにその宮で思いにふけるそのために。何でも手に入れることができる王様がたった一つ願ったこと、それは神様ですね。主です。神様と共に生きることです。 なぜですか？五節に答えが書かれていますね。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだって言ってるんです。なぜ私たちが本当に求めるべきが印ではなくて主ご自身であるべきなのか。それは主が私たちをかくまい、主が私たちを守ってくださるからです。自分の力で歩むのではなくて主の恵みによって歩む人生へと変えられていくからです。だから私たちは問題が解決することを願う以上に、もちろんそれ願うことは悪いことじゃないですけども、願う以上に主ご自身を求めていくことを今日から私たち求めて歩んでいこうではありませんか。いろんな箇所、聖書の箇所ね、今日開きましたが、ザーカイという人の話も最後にしたいと思いますね。ザーカイさんという人は背が低かったんです。主税人でみんなから嫌われてました。悪どい商売をしていましたね。アコギな商売って言ってもいいでしょうね。そのザーカイの住む町にイエス様がある時やってきました。ザーカイさんはイエス様を見たかったんですけども、イエス様の人気がすごくて、この群衆でこの背の低いザーカイをイエス様を見ることができなかったんです。聖書はその時何と書いているか、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。彼は背が低かったから何とかしてイエス様を見ようと木の上に登ったんです。そこに主が通りかかってですね、ザーカイ今日あなたに泊まることにしてるからって言われて、それで彼は救われたんですよね。彼は何か印を見たわけじゃないんです。彼はみんなと仲良くできるようになった、みんなと和解できるようになったから救われたんじゃないんです。彼は背が高くなったから救われたんじゃないんです。彼は罪を悔い改めたから、許されたから救われたんじゃないんですよね。彼はなぜ救われたのですか？イエス様との関係を持ったから救われたんですよね。だから彼はイエス様との交わりを回復した時に喜んで、自分が騙し取ったものはお返ししますっていうふうに言ったんです。彼が求めたこの聖書の箇所で語っていることは、聖書の原文を読むとこう書いてるんですね。イエスを見ることを求めたって書いてるんです。イエス様を見ようと探し求めたって書いてるんです。今日マルコの福音書に書かれている印を求めたっていう、求めると同じ言葉が書かれてるんですね。ザーカイはイエス様を求めたんです。イエス様に助けてもらうことを求めたんじゃないんです。イエス様に何か印を持って、この嫌われ者からみんなが仲良くできるようなものに変えてくださいっていうことを求めたんじゃないんです。イエス様ご自身を求めた時にザーカイは救われたんです。そしたら後のことは問題ではなくなったわけですね。私たちが求めるべきものは何か、それはイエス様ご自身であるということを今日ぜひ覚えていただきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日はパリサイ人たちがイエス様に印を求めた記事から二つのことを共に覚えました。信仰とは目に見えるものではなく、目にまだ見ていないものを見ていくことであるということ、 また私たちが本当に求めるべきは印ではなく主イエス・キリストそのものであること、私たちにとっての最大の印はイエス様の十字架の死と復活であることを覚えます。どうぞ今日ここに集いましたお一人お一人がイエス様あなたご自身が本当に生きておられること、そして私たちの人生に深く関わり共に歩んでくださること、そしてあなたが私たちを悩みの日にかくまい守ってくださる方であることをどうか経験することができるように、そしてますますイエス様ご自身をダビデが求めたようにイエス様ご自身を切に求めるものとならせてください。あなたは私たちの願いに応えてイエス様共に私たちの心に住んでくださることを信じて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。